Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
さあ、あのゴールデンウィークが終わっちゃったんだよね。
なんかないのかね、その令和初アマプロですとかそういうの。
ああ、俺年号はあんまり意識してない。令和がね、始まりましたね。
そうですね、
結構テレビでさ、しっかり取り上げてたよ、うん、よね。
はい、
俺もね、あの爆笑問題のやつ見てたよ、その日は。
あ、本当、
うん、NHK のだよね、あれはね、確か、うん、フジテレビはね、伊集院とタンバリだけど、どっちにしようかなと思って、
うん、
爆笑問題にした、生放送だったし。
そっか。
うん、その後ジャンクも生でやるから、うん、その日は。で、NHK から赤坂まで移動しなきゃいけないから、TBS のスタジオには、なんだっけ、あの人たち。
ラジオ聞いてないか分かんない。
タイタンの若手すぎない、シックスセンスじゃなくてなんだっけ。
まだやってんのって言われてる人だ。
そうそうそう。
あ、それが申し訳ないな。なんだっけ、全然出てこない。
ナンセンスだっけ。
違います、違います。なあ、出てこない。出てこないよ、
タイタン。あ、ウエストランド。
あ、そうそうそう。あ、そっか。
ウエストランドだ。
うん。
ああ、そうだった。なんだけど、ウエストランドが待機してたものの、その日は、まんじゅう大帝国だね。
うん。
が、NHK のアシスタント司会者で出てて、そのまま流れで TBS に来てて、
うん。
まんじゅう大帝国を今年は推していくっていう話をなんかしてたんだよね。
そうですか。
うん。
この何、誰だっけ誰だっけです、みんなイライラして、もう今日のアマプロ聞くのやめようって思って。
編集したらいいし。
やだよ、編集なんかしないよもう。
あ、じゃあ、あの年号を買うとき筆川何してたの。
俺はあれです、鎌倉行ってました。
あ、そうか、
うん、
ゴールデンウィーク旅行行くって言ってたもんね。
そう、鎌倉にね、うん、うちのほら彼女ちゃんがよ、源平島まで大好きっ子なんですよ。
言ってたね。
はい。過激王様に取り憑かれたんじゃないかってぐらいに、なんか、ハマっちゃいまして、で、なんていうんですかね、こういう、こう、なんか死滅っていうか、こう、もともとジャンルがないところみたいな、とこじゃないですか。例えば、こう、テニプリとかさ、そういうものじゃないじゃないですか。
ないないない。
砂漠じゃないですか。
砂漠だよね。
乾燥地帯じゃないですか。
うん。
で、そういうところでこう、好きになっちゃうとさ、何が何でもこう、水をこう、摂取しようとしたがるっていうか、
うんうん。
もうわけわかんない、さ、関連、書籍とか買ってたりするのよ。
平家物語的なやつ？
まあ、平家物語はもちろん読むよね。
うん。うん、
で、その他にさ、当時、コミカライズ、源平島までのコミカライズってのがあって、
ああ、
でも、コミカライズってもさ、その、一冊とかになってるわけじゃないよ。ああ、中津健也って昔のサンデーの作家さんが、読み切りで一回書いたやつが、少年ちゃん、キャプテンコミックスかな、ね、短編集の中に入ってるっていうのを調べて、それをなんかメルカリで買ったりとかしてるから。
すごい。掘ってるね。
掘ってる。で、中読んで、別に、その、中津健也さんのさ、漫画であってさ、その、
ああ
何こう、ナムコ成分とか、もっとこう、源平東馬伝成分とか、かなり薄いんだけど、もうカルピスウォーター薄めたぐらいの濃度なんだけど。
そうだよね。うん、 そう、ナムコの原ペドまでっぽさはないよね。
ないよ。
もはや。
うん。
だけど。タイトルの過激を。
そこまで摂取して、で、うん、じゃあ、鎌倉行こうかということに近いし。
ああ。
うん。で、行ってきました。平成最後の日と、令和元年の最初の日。
はいはいはい。
一泊二日のミニ旅行でね。
うんうん。あ、ちょうどいいよね、鎌倉だったら。
そうですね。ね、一泊することによってね、ちょっとゆったりした、
うん、そうそうね。
旅行になるかなと思ったら、
うん、
ちょっと信じらんないぐらい歩いちゃって。
どういうこと？電車とかあるでしょ。
いや、電車ももちろん使ったんだけどさ、
うん、
なんか、江ノ島とか、江ノ島から、うん、鎌倉に行くみたいな感じの旅行プランでね。
うん。
でさ、江ノ島でさ、寄せばいいのにさ、海岸の方まで行っちゃってさ。
あ、はいはいはい。
海岸にさ、なんかホラー穴みたいなんだよね。
あ、江ノ島の？
江ノ島の。
あ、あるあるある。
そう。うん、あれ、もう江ノ島の果ての果てみたいなところにあるじゃん。
もう超奥でしょ。
奥でさ、うん、奥の、しかもこう、洞窟みたいなところの奥まで
行っちゃって。階段降りて行かないとダメだもんね。
そう。そこまで行ってさ、で、
うん、
奥何があんのかなって、しかもさ、なんか、あのホラー穴がさ、富士の霊峰まで繋がってるとか言うじゃないですか。
いや、そうなの。
そんな大ボラないでしょ、あんな。
うん、ええわ。
あんなホラーだからさ、歩いてものの5分ぐらいでさ、もうかがまないと進めないぐらいの狭さになっちゃうのに、富士の霊峰は繋がってるわけないんだよ。
うん、そんなわけない。
そんなわけはないんだけどさ、その奥に何があんのかなと思ったらさ、なんか、江ノ島にある竜神伝説？
はい。
なんか神様、竜の神様が生まれ出たみたいな伝説があるんだよね。
は
あ
は
あ、ああで、ほら、そう、天然でできたさ、その洞窟の一番最後にさ、なんか、ピンク色の、照明でさ、下から照らされたさ、作り物の竜神様があって、ガオーって言ってて、え、俺これ見るために しかもその令和最後の日はさ、なんかちょっと小雨の降って、雨、なんか波も荒くてさ、うん、ちょっと、しかもこう何、岩場でさ、もう、ツルツルしててさ、
海の岩場はツルツルするもんな。
そうそうそう、もうもうがっつり体力奪われて。うん、
そこまで行くの大変だもんね。
そうね。うん。
うん、
あれですよ。孤独のグルメの五郎さんがさ、
うん。
丼食べたとこですよね。
江ノ島丼？
江ノ島丼。うん。
美味しすぎないやつで、ちょっと高くて。
そうね。まあでも、江ノ島は、なんか、確かに何？そういう、ね、観光地価格ではあるんだけど、なんか量はある感じでしたね。
うんうん。
うん。
そっかそっか、今でもあるんですね。
ありますね。まあ、それとかね、あとは、あれですよ。要は、彼女からすると宿敵であるところの、
うん、
頼朝。
ああ、頼朝、
ね。頼朝の、ゆかりの地とか。
うん、
鶴岡八幡行ったりとか、ね、そういうの行ったりとか、あとね、
うん、
なんだっけな、平の過激をが、捕まって、うん、牢に、こう、捕らえられたと、いう伝説がある場所があるって言われて、
うん
うん、で、みんななんか何、銭洗弁天とか言ってんだよ。
うん、
ゼニアライ弁天は左で、みんなザラーって言ってて、ここを右に曲がるっつってさ、そこからずーっと15分ぐらい歩いて、ものすごーくしなびた、住宅街みたいなところの角っこに、石碑があって、なんか、 石碑碑読みづらいな。あ、ここに過激よって書いてあったっていう。そういう過激よ成分を探しに行ったりとかしてた。
あ、過激よの泥ね。
過激よの泥だって。うん。で、これは何？ちゃんとあったの？みたいな。その、史実としてあったのかねみたいな話したんだけど、なんかその、過激よさんはその、なんか歌舞伎とか、その、なんか読み物とかで、いろいろ擦られてんだよね、あの人。
擦られてる。
そう、だからその、だから、ほら、ゲームの主役とかにもなっちゃうわけですよ。
ほうほうほう。
ね。だから、あの、過激よさんの墓で、だけでさ、日本全国でなんか、3つか5つあるんだよね。
大人気なんだな。
大人気。そうなんで。だから、その、過激王さんがこう、捕まったローっていうのも、本当かどうかはよくわかんない。それもすごいんだよ。あの、誰もさ、その、観光客が来ないようなところだからさ、今説明するけどさ、その、なんせ、坂道みたいなところになってて、坂道のさ、ちょっとしたこう崖っぽいところに、があるわけよ。で、そこのふもとにあるんだけど、その崖の上にはさ、その、過激よさんがここでこう捕まってましたよっていう、石碑の上に家があるんだよ。
家？
家。なんかボロっちい家があってさ。こんな史跡見たことないよっていう。過激よさんが捕まってましたっていう牢の上に家があるの。
おいおい
おいおいって
。おいおいおい。
ほんと驚きましたよ。そういうのとかね。まあ、それは一番マイナーな、あの、史跡巡りだったんですけど、他に、まあ、有名どこは、行きましてね。
そうか、住宅地になってたのか、過激用の、
は。過激用。まあ、なっても、そらなってるでしょ。だって、過激よさんそんな有名じゃない、その。
有名じゃないんだね。
有名じゃないっていうか、その、読み物としては有名だけど、その、ちゃんとこう、活躍したかどうか、よくわかんないでしょ、あの人。
わかんないよね。
ねえ。まあ、そんなね、総じて楽しかったですね。
いいですね。
そんなゴールデンウィークでしたよ。
ああ。あれ、他はそんなもんか。旅行はそんな感じ？
旅行行って。
で、令和が。
令和が始まって。あとは、あの、彼女の、イベント。
イベント。
あの、ツイッターでも、あの、やりましたけど、あの、ふーちゃんが、売り子としてね。
はいはいはい。
あの、参加した、産地祭りっていうのを行ってきましたよ。
あ、どこでやってたんですか？
あれは中野サンプラザ。
ああ。
うん。
あ、そういう場所もあるんだ。中野サンプラザの中には。
なんかホールみたいなのあってさ。
そうなんですね。
そうそうそうそうそう。そこでね、あそこはね、なんか3日間ぐらい、そういうのやってて、同人誌イベントとか。
うん。うん、
やっててね。その、二日前には、あの、資料性、なんだっけな。資料性 DX っていう、あの、ちょっと研究系の、同人誌を扱ったイベントもやってて、うん。あの、それにさ、あの、去年、大変な、漫画、あの、男の口紅。
うんうん。
常山先生のさ、あの、復刻をされた、あの人。あやかしさぶろうさんだっけな。ちょっと名前ど忘れしちゃいましたけど。と、あと、ナムさんっていう、モテラジリスナーの方。
あ、はい、はいはいはい。
あの、お二人が、尽力されて、復刻されて。で、まあ、去年すごく、こう、大ブレイクしたんですけども。その、常山先生がなんか、サイン会やるっていうのを、もあって、そう。
すごい。
それも行ってきてね。うん。
結構ご年配じゃんじゃないの？
ご年配ですよ、もちろん。
ね。
で、 サイン会やるんで、サイン欲しい方、私に DM くださいって、その、
うんうん。そうね。
あったんで、
その、いいね、うん。
あやしさんかな。
うん。
俺、欲しいなと思ってさ。
いや、欲しい、欲しい。うん、
だから、行ったんですよ。
うん。
行く予定なかったんですけど。
うん。
ちょっと、名前ぼんやりしてて申し訳ないな。どこだっけな。すいません。ね。陽気七郎さんだ。ごめんなさい。うん。で、行ってね、サインもらってきましたよ。本当はサインをもらうだけだったんですけど、なんか常山先生がご自宅で描かれたイラストもなんかプレゼントされて、すっごい恐縮しました。
いろいろもらっちゃった、
ね。いろいろもらっちゃって、なんか、結構 A4 台ぐらいのサイズに、男の口紅読んだ方ならわかると思うんですけども、スナックの、スナック竹のママと、うん、あと、カズちゃんっていう、すごい、うん、ヒゲの生えた女が、なんか、にっこり笑ってる、なんか素朴な絵をいただきまして、で、本当恐縮しました。ありがとうございました、その説は。
いや、よかったね。
すっごいおじいちゃんでしたよ。当たり前だけど。うん。いくつぐらいなのかな ?70 後半ぐらいに見えたけど。
随分昔の漫画なんだもんね。そうそうね。
うん。そうそうそうそう、そう。でさ、ちょっと、去年、一番こう感銘を受けた漫画だったし、その愛を伝えなきゃいけないなと思ってさ、常山先生が一生懸命こう、サインを書いてるとき、サインの横にね、なんか、男の口紅ではない、何の関係ない、なんか、またたびの絵を描かれてるときに、なんでまた旅なんだろうなと思って思いながら見てた時に、去年読んだ漫画の中で一番感銘を受けまして、今日はお会いできて光栄ですみたいなことを言ったらですね、常山先生がじーっと俺を見て、ぎゅーっと握手を話さなかったっていう。そんなにこう、なんか感極まれると、こっちも困っちゃうなって言
われる。すごい。
でも、さ、鮫島さんでも、その感銘の仕方もさ、もう、やむなしってぐらいすごいじゃない。だって、さ、男の口紅って、だって、コミックス化されてなかったわけですよ。
ねえ、今年、したのじゃあ。
いや、去年だよ、去年だから。
去年
その。
超最近じゃない。
そうだよ、去年話したでしょ、うん。陽気七郎さんと、その、ナムさんが、ぜひ復刻したいってことで、マンダラケ出版に掛け合って、書籍化して、まあ、その前に漫画図書館で皆さんにプレオープンみたいなのをして反応を見て、で、これだったら書籍で売れるってことで、マンダラケ出版で出版するっていうことになって。
へ
ぇー、うん。で、あれだからね、なんだっけ、手塚治虫漫画賞でもエントリーもされたしね。
すごい。
うん。
いや、なんか時代がこう作品に追いついたような。
追いついた、ね追いついたってさ、簡単におっしゃいますけどね、その、
うんうん、
はっきり言って、このお二人の、その、
うん、
その、手柄たるやって話ですよ。
あ、ナムさんたち?
そう、ナムさんたちが復刻まで、そういうことしなければ、皆さんに目、そうそうそうそう、目に触れることはなかったし、だいたいさ、その、マニアとかだったらさ、まあ、いい漫画だったよな、俺しか知らないけど、で、終わる場合だってあるじゃん。
はい。
でしょ?うん。いいよな、って。 あれ、俺は読んだんだよ、俺はって。みんな読んでないだろうけど。俺なんかそういうタイプの人だからさ。
あ、
本当に頭が下がる思いだよ。サルベージをするっていうことでしょ、引き上げてさ。ちゃんとこうピカピカにして世に送り出してさ、何万かの人にお届けするっていうのが、まあこんなにこう崇高なことかねって思いましたね。
うん。
うん。
すごいね。文部科学大臣賞。
うん。
最終候補作品にノミネート。
うん、はい。あ、手塚治虫賞じゃなかったっけ？
わかんない。ちょっと今さ、探したらこういう賞にもノミネートされてたよ。
多分ノミネートだからそれかな。うん。
他のね、候補作品はね、
うん、
バタリロ、
うん、
それからドロロ、
うん、
桜ももこ全作品、
うん、
矢口高雄、松本零士、全業績、などと並んでというね、
うん、
すごくない？
まあ他は、ね、あれでしょ？その、要は厚労省でしょ？
うん。
完全に。
うん、うん、うん。
完全無名のさ、サルベージされた作品の中では唯一だし。ね。でさ、なんか、その、名作であれば必ずサルベージされるだなんてことはないですからね。絶対、
う
ん、絶対さ、もう世に消えてしまった名作は絶対ありますよ。それを考えたらね、まあ、ナムさんたちはよくやりましたね。
いや、すごいなぁ。
すごい。逆にさ、常山先生にさ、その、あ、その、感想伝えられたもんよかったんだけどさ、俺、テンパっちゃって、あの、その、お二人にちょっとご挨拶できなかったんですよね。俺、それもちょっと言いたかったんだよ、その、
ナムさんたち。
そう、陽気七郎さんと、あの、
うんうん、
そのナムさんに、すごいことやりましたねっていうことを言いたかったんだけどさ、うん、予想外のその A4 サイズの笑、あの、画用紙をいただいちゃって、
うん、
で、外雨降っちゃっててさ、
うん、
やべえよと思って、その、折り目つけるわけにもいかないじゃない。
うん、
なんか、遺作になりそうな勢いだったから。
まあね。
でさ、なんか外はちょっとにわか雨っぽく、結構氷が降った日でもあったんだよ。
ああ、その日か。
うん。でさ、やばいやばいと思って。近く。
やばいね。
うん。あの、何？近場で、あの、どっか、その、文房具店を探さなきゃいけないから、さ、探してさ、ブックファーストがすげえ近くにあったから、そこの、文房具屋さんでさ、一生懸命探し、あの、A4 台のさ、ものがファイリングできるやつとか、なかなかなくて、うん。
あ、そう。
そう。
そうだね。
そう。あの、ちゃんと A4 じゃなかったの。なんか、A4 変形みたいなやつで。
ちょっと大きいみたいな。
ちょっと大きいのよ。しかもね、その、常山先生のイラストがね、ちょっと真ん中より右寄りみたいな感じで、うん、左トリミングできるんじゃねえみたいな。ここ切っちゃえばよくねえみたいな思ったんだけど、でもそれも今できないしなとか。
今は
無理だよなと思って。
うん、
それでさ、あたふたしてるうちにさ、早く急がないとと思って行ってるうちに、その、ご挨拶できなくて
。
どうも本当にすいませんでした。割とそっちの方がメインのつもりで行ったんだけどね。
ああ。
そうですね。それは結構有意義でしたね。あと、
うんうん、
さっき言ったその、産地祭りの方ですね。
うん、
産地祭りってのが何かっていうと、
うん、
自家製シール、ビックリマンシール、
うん、
を売る。そのイベントで、即売会で、俺も知らなかったんですけど、その、なんていうんですかね、東アジア的に、このビックリマンシール的なものを作りたい層っていうのが結構いるんですよね。
いや、わかる。
うん。
昔ね、アメコミナイトで、
うん。
アメコミナイトだったかなで、偶然その、 ベノムと、
うん、
ベノムのなんか、びっくりマンシールみたいなのを買ったことがあるよ。
うん、
そういうの、やっぱあるの、文化が。びっくりマンシール。
あ、でも、
本当にそれっぽい字で、
うん、
イラストで、そのプロポーションで作ってるやつだった。
それ、どこ？アメリカ？何？
いや、日本だよ。だから、アメコミナイトっていう、ロフトプラスワンのイベントで。
ああ、そういうことか。だから、日本のファンとかそういうことかな。うん、
多分、その産地祭りみたいなものがあったんでしょうね。
うん。そう。で、なんつうのかな。あの頃、そのシールを集めてた おじさんとかおばさんがですね、うんうん、私も作りたいと。いう思いで、そのオリジナルでシールを作ってるっていう人たちが集まるという感じで、結構ね、海外のお客さん多かったんだよね。だから、俺、売り子でお手伝いしてたんですけど、なんかね、結構香港から来ましたとか。香港でビックリマンシール。あ、でもなんか、すごい受けそうな気がするみたいな。なんとなく勝手にこう驚いて勝手に納得しちゃったんだけどさ、そう、いっぱいいましたよ、外国の方、中華圏系の人。
なんかやりたくなるよね、これ見てたら。
そう、結構やっぱ面白くてさ、あのシール作家の人たちはさ、名刺もシールですっててさ、うん、さっき言ったその、香港から来ましたって人はね、もうなんか、私こういうものですって感じで、シールいただいたんだけど、なんかね、天女みたいな女の子が、琴弾いてるみたいなシールでさ、あれなんだろうなと思ったら、マイドーター、マイドーターって自分の娘をシールにしましたって。
ああ。
うん。
すごいね。
ねえ。ありがとうございますって。かわいいねって。ベリーキュートですねって、ね。そういう感じでね。基本なんかね、初出店だったんで。初参加、初出店だったんで。まあそんなに忙しいことはないだろうと。高をくくってたんですよ。
うん。
iPhone 用のバッテリーも持ってさ、ネットゴロゴロ見ながら、売り子すればいいかなーなんて思ったらさ。
はいはいはい。
なんかすげー売れてて。
何を作ったの？
まあ、うちの彼女じゃない、エモックちゃんなんですけど、うん、エモックさんは、オリジナルキャラクターと、天外魔境の、マンジマルとキヌ。
うんうんうん、
あと、源平島までの、過激を、義経の色違いって感じになったんですけどね。まあ、よく売れましたね。すごい。すごいなと思って。
これ、ツイッター今見てますけど、
はい。
ね、ちゃんとキラシールの、あれなんですね。
うん、そうそうそうそう。
そういう印刷をするわけ。カットするときは自分でやるの？これ。
業者さんに頼んで、やってもらったのと、
うん、
個人でやってる人の相乗りでやってもらったのとか、いろいろあるらしいんだけど、自分で切ったのはないよ。
はい、うん、ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
へえ、すごいね。本格的。
いや、すごい、まあ、ひいき目に見てクオリティ高いんで。
いや、すごいいいと思うよ、これ。
うん。
うん。
売れるんじゃないかなと思ったけど、まさか、おにょにょにょ万人売れるとは思わなかったんで。
あ、50万円？
違う、そんなに売れるか。おにょにょにょ万円って言ったんだよ。
ああ。
50万円って。今すぐフリーになれるわ。
いいね。何枚在庫は持ってったっけ？
ね、600枚ぐらい持ってって。
あ、全種類合わせて？
全種類合わせて600枚ぐらい吸って、で、なんか半分以上減ってたんで。すごいもんだっすな。すごいもんだっすな。
300枚売れたんだ。
わかんない。
まあ、半分。
わかんない。
すごいじゃん。
多分、そんぐらい、帰りは相当軽かったんで。
まあでもあれですね、同人誌と比べるとこう小さいからいいね、楽で。
そう、在庫持ってもたかが知れてるんでね。
うん、これはいいな。
いいと思うよ。
ね、
そう、値段設定もね、結構強気の人から、いろいろ幅があってね。
いやでもこれ元でかかってるでしょ。
かかってる。
で1枚500円くらい、これは。
1枚、原価、もうその、価格いっちゃったら売り上げ分かっちゃうから
、ね。売りね。
で、それも言えないから。
え、いくらで売ったかくらいは言えるでしょ。
いやー、1枚300円か。
うん、あ、安いじゃん。
安い
よ、それは。
うん。
うん。
そうね、
こんなにしっかりしてたら。
うん。そうね。なんか、早速転売してる人がいたんで。欲しかったら、俺に、直に言ってくれれば、でもなんか通販やるらしいんで、そっち待っていただければ。ね。
ああ、通販ね。はい。
そうですね。してくれると、副収入になりますんで、助かります。
いいね。ね、ああ、俺もなんかこういうの作れたらいいな。
お前なんか LINE スタンプ作ってんじ
ゃん。ああ、いや、やってるけど。
唐突に何やってんだと思って。
いいじゃん。LINE スタンプ作りたいし。
いつの間にやったのあれ。
あれはさ、今、前より LINE スタンプのエントリーが、規制が緩くなったんだよ。
うん。
前は40枚書かなきゃいけなかったんだけど、今8枚からエントリーできるの。
うん。
だからやってみたの。
うん。
で、なんか、僕は、iPad Pro 2が発売されてから、この数ヶ月、ずっと欲しいという気持ちを失わなかったので、
はい。
結局買ったのよ。ゴールデンウィークに入った日に。
うん。
ついにね。
はい。あ、買ったの？
銀座で買った。
わお。
銀座でエンドゲームを見た日に買ったんだよ。
すげえじゃん。もうなんかもうブルジョアみたいな遊び。
iPad Pro 2と Apple Pen をリュックサックに入れて、
うん、
エンドゲームを見たんだよ。
はい。
で、それでまず やったのがスタンプ作り。
そっか。よくできてたね。黄色いおじさん。
黄色いおじさんね、なんか、実際こう使われてみるとなんかね、人並みのスタンプになって、
うん、
よかったなと思うね。
黄色い帽子のおじさんは知ってるんだけど、黄色いおじさんってのはもうそれはシンプソンズがただの病気の人ではっていう。
黄色いおじさんなんかいないだろうと思ったらさ、
うん、
いてさ。
はい。そうか、いたんだ。
たまたまね、タイトル、スタンプの商品のタイトルを、黄色いおじさん、ポジティブお返事っていうタイトルに最初からしてたのね。
うん。
だから気づかなかったんだけど、
うん。
黄色いおじさんっていう商品はもうすでにあって、
はい。
なんかすげえおしゃれな感じのやつなの。
うん。
うぜえなと思って。
大丈夫、お前は全然おしゃれじゃないから。
俺のおしゃれじゃないんだよ。うん。ああ、でも、だいたいコツがつかめてきたから、もうちょっと、これから早く、
うん。
描けるかな。
そうだよな。いつの間にか俺の、LINE スタンプも。
そうで、その、ヒールおじさんである程度、こう、コツをつかんだんで、
うん。
こう、フーチャースタンプも作りたいと思って、
うん。
フーチャースタンプに取り掛かったんだけど、
うん。
で、16枚セットで、作画が終わって、エントリーしたのね、申請を。
うん。
だいたい1週間、5日から10日ぐらいで、結果が出るから、それがやっと今日来たわって。
はい。
そしたらさ、なんか、フーチャンスタンプリジェクトされちゃって。
なんで？
リジェクトの理由がインドネシアで発禁になったからっていう。
俺の顔が卑猥だと。
うん、お客様に申請いただいたスタンプは世界の異なる文化、習慣の観点より、販売国を限定していただく必要がございます。
はあ、
お手数ではございますが、販売エリアにて、選択したエリアで販売するを選択し、インドネシアを削除の上、再度リクエストをお願いいたします。まあ、さっきね、再度リクエストしたので、また、数日経てば、まあ、フーチャンスタンプが、発売できると思うんですけど、
うん、
インドネシアでだけはフーちゃんはもう出せないんだよ。この演技の良さそうなね、福々しいフーちゃんの笑顔がね、
はい、
ダメなんだって。
そうなんだ。
なんでなんだろうね、インドネシア。
わかんない。まあ正規に似てんだろうね、きっとね。
インドネシア正規な、こう顔が正規なの、ね、この顔が。
なんかこの赤いぷっくりしたあの唇がさ、
うん、
ちょっと見えるんじゃない、正規に。
見えるか。
うん、ああ、これは正規ですね、完全にって。
いや、だって、想像力豊かだな、これ。うん、
むっちりした女性器にしか見えませんね。横のって。
肉厚な小陰唇ですねって。ほら、こんなに赤くなってる。
俺の口紅だよ。
困ったところにクリトリスがついて、こんなに勃起してますよ。鼻、それは。
やだな。俺の口、女性器だったんだ。
インドネシア人、想像力豊か。
豊かだね。
なんでね、もう少しお待ちいただきたいですね。
はい。
LINE スタンプ。
LINE
スタンプね、黄色おじさんは、どれぐらい売れたかとかもわかるんですよ。
うん。
売上レポートとかが見れて、
うん。
これなんだろう。36、まあ、10個ぐらいかな、今売れてるのは。
うん。
うん。で、分配額が238円。
はい。
なんで、これは120円で売ってますけど、
うん、
そのほとんどを Apple と LINE が持ってってしまうので、
うん。
私の取り分はそれほどないんですね。
なるほど。
なんでこんな感じになると。黄色いおじさんはね。
はい。
黄色いおじさんもシリーズ化していきたいと思ってるんで、今後も頑張ります。
そうですね。まあまあ、あれですか、鮫島さんは、じゃあ、その、ゴールデンウィークは、そんな感じで。エンドゲームですかね。
そう。
鮫島さんのメインイベントといえば。
うん、
何日見ました？
ん？
エンドゲーム。
ん？なんだって？
エンドゲーム。
うん、見たよ。
何日に見ました？
4月、だから土曜日。27。
27。
うん。
いや、かなり早かったね。
そりゃそうよ。
翌日ぐらい？
うん、平日の間はまあ仕方ない、諦めるしかないとして、
うん、
休日の初日にと思って、
うん、
それでまあほとんどのところは予約で埋まってるわけよ。
はいはいはい。
先週の半ばに予約を入れたんだけど、でもね、日比谷の、TCX で見たんですよ、
うん、
東宝シネマなエクスペリエンスだったかな。
はいはいはい。
それはドルビーデジタルアトモスで音響で見れて、
うん、
スクリーンがでかいと、
うん、
東宝シネマだけのスクリーンというやつなんで、
うん、
でなんでそれにしたかっていうと、IMAX とか 4DX みたいな特別料金がかかんないっていうことと、
うん、
あと 重要なのが字幕だったってことだよね。
はいはいはい。
他のね、あの IMAX とか 4DX はね、吹き替えなんだよね。
うん。
初回をね、こう吹き替えで見るのはね、ちょっと嫌だったんだよね。
うん。
2回目は吹き替えで見るっていうのはまあありじゃん。
はいはいはい。
まあ人それぞれだと思うんだけど。
うん。
でも初回は字幕で行きたかったんで、そこになりましたね、環境としては。うん、ああ、面白かった。
いやまずさ、その、珍しく、その、準備をしましたよ。僕は、膀胱の方の。
ああ。
長いのはもう事前に分かってたし、うん、ね、監督もほら、飲み物は飲まないでくれとか、異例のね、売り上げとか思うけど、
うん、まあ今時ね、長い映画でも休憩時間は設定されないもんね。
まあね、
昔さ、ダンスウィズウルブスとかあれとかね、
うん、
なんか休憩時間あったよね。
あったっけ。
あったあった、うん、うん、
それこそ休憩時間のある映画ってさ、なんか真の侍とかさ、
あ、そうそうそう、そう、
昔のやつ。うん。
うん。ダンスウィズウルブスも相当長いじゃない。
うん。
だから、あったんだろうな。
へぇ。
何時間超えるんだったら休憩あってもいいよな。でも休憩入れてほしくないっていうのもあるよな。
うん。うん。どこで切っていいか分かんないっていうのもあったかもしれない。
ね。まあでも、これまでトイレに行きたくなるってことほとんどなかったし。
うん、
大丈夫でしたよ。大丈夫かなと思ったけど、大丈夫だった。そうね。
いやでもすごいね。もういいんでしょ、ネタバレとか。
まあ、公式では2週間経ったら OK だから。
うん。
ね。
ねえ。よく作りましたね。すごい、すごいもんだな。
本当にね、スターウォーズよ、これが映画だって感じだよね。
でかいとこ行ったね、また。
いやもう日本よこれが映画だっていうのはもう本当おっしゃる通りで、
はい、
すいませんでしたって言ったスターウォーズもお前も反省しろっていうことだよ、うん、前の2008年から、ね、
うん、
MCU の開発チームはね、
うん、
綿密にストーリーのね結末とね各スタッフのや役者のスケジュールと、
うん、
こう綿密な計画を順序よく段取りよくね、やって、ちゃんとマーブルスタジオというスタジオを作って、誰からも口を、バカが口を挟まないようにして、
うん、
ちゃんとやって、うん、あるべき姿の作品やサーガを完結させたわけだよね。
はい。
これはすごいことだよ。
そうね。まずさ、その、何？その、画期的だ、俺が思う画期的だったところっていうのをちょっと言っていいですかね。
うん、お願いします。
まあ、ほら、アメコミ弱者ですから、
うん、
あれなんですけど、やっぱこう、さ、映画ってさ、長編だけど、こう、融通効かなかったりするじゃないですか。
うん、
ねえ、それこそ、何、2時間の中でさ、その、起承転結を入れなきゃいけないっていう、まあ、不自由さ。ありますよね、
うん。
ドラマほど、こう、長い、こう、説明や演出ができないとか、各キャラクターの。それがさ、多分2時間の間で、この漫画原作のこいつをここまで入れてくださいって言われたら、まあ、それ削るとこもいっぱいあるしさ。ね、それが不満だったりとか、ずーっとあったわけじゃないですか。で、それを解消するためにさ、その、なんていうのかな、前後編みたいな売り方があったりできたりしたわけじゃないですか、2000年以降。ねえ、その、指輪物語とかさ、ロード・オブ・ザ・あ、ロード、リングとかさ。ねえ、日本も真似しましたよね、いろいろ。前後編のやつ。
え？
ええ、なんか20世紀少年的なこといっぱいあったじゃないですか。なんで笑うんだよ。
あ、はい。
そうそうそうそう。で、そうすればさ、 その、なんか3つに分けたりとか2つに分けたりすればさ、その見応えも担保できるし、その原作のさ、その、何、読み応えも、ある程度補填できたりするわけじゃないですか。ね。そういう、あとは映画配給としてはさ、美味しいわけじゃない。二度美味しいわけじゃないですか。ワン見てくれた人はツー見てくれるだろうってことじゃないですか。
まあね。
ね。で、万々歳だっていうことだったんだけどさ、すごい、これはさ、その欠点があったわけですよ。
うん。
そのビジネス的に。ワンが全然つまんなかったらツー行かないでしょ。
あ、行かないよ。
行かないでしょ。だから、さっきもさ、鮫島さんが失笑してましたけど、20世紀少年。
うん。
もうさ、1,2,3 ありましたけど、ね、一番、興行収入がいいのは1なんですよ。
うん。
で、3は3,3たるもんなんですよ。
うん。
だって全部続きなんだから。全部続きでさ、1がつまんなかったらやっぱ2見ないしさ、2見て、こう、あ、やっぱこの映画ダメだって言ったら3見ないでしょ。
見ない。
3まで見る人っていうのはすごい、こう、浦沢先生のものすごい大ファンか、なんか、主演の誰かが、の大ファンだったりとか、そんぐらいになっちゃうじゃん。
うん。
ねえ、繋がってるし。
うん。
っていう問題があったでしょ、
うん、うん。
で、さっき、ロード・オブ・ザ・リングもそうでしょ。それ、一番最後だけ見て面白かったとかないでしょ。
まあね。
ね。
ロード・オブ・ザ・リングだって、長編が3つも続くっていう。
ねえ、うん。あとはね、ハリー・ポッターもそうか。
ハリー・ポッター話つまんなかった。全部見たけど、うん。
ハリー・ポッターもさ、その連続性みたいなのすごい強かったでしょ。だから、好きな人はさ、ずっと追うけど、
うん、
途中から入ろうって思う人は、そういないじゃない。
いないね、うん。
でもさ、マーベルシネマティックユニバースはさ、
うん、
こう途中から入れるところをちゃんと用意してるっていうのがすごかった。
ああ、そんなとこまで配慮してるんだ。
そう。あと、そこはやっぱ、多分、マーベルは絶対、意図してるよね。例えば、俺、いくつか見てないけど、まあ、こういうことだろうな、みたいな感じで、全部楽しめたし、エンドゲームをね。うん。
うん、
そういうさ、人間のこう、補完能力みたいなのをさ、結構利用してんじゃないかなって思うの。
向けて？
補完。ああ、なんか、漫画とかでさ、わかんないネタとかあってもさ、あ、これは多分こういう風に面白がってるんだなっていう感じが分かって面白いとか、はいはいはい、そういうのあるじゃないですか。例えば、全然こう、ジャンルの違う話ですけど、究極超人 R とかでさ、マニアックなネタとかあったりするじゃないですか。
うん、
キングアラジンの真似とか。俺、はいはいはい、読んでる当時、キングアラジン知らなかったけど、
あ、俺も知らないよ。
でも、なんか面白い感じだったんで面白かったんですよ。
うん。
ねえ。で、まあ、その後、こう、怪奇大作戦を知るわけじゃない？あ、あれのこと言ってたんだとかさ。
壁の中じゃんって思うよね。
うん。そういう楽しみ方があったりとかするじゃないですか。なんかわかんないけど面白いとか、そういう、その人間の作用みたいなのをちゃんと信用したっていうのがでかかったかもな。
なあ。
うん。あと、その、何独立した映画にしたっていうのも、やっぱでかいんじゃないですかね。これがそのタイトルをさ、その、マーベル・シネマティック・ユニバース1とかだったら、
うん、
最初のアイアンマンが。例えば、副題でもダメだと思うよ。アイアンマン1、アイアンマンって書いてあって、マーベル・シネマティック・ユニバース1みたいなこと書いてあったら、ああ、これ、一から見なきゃダメなやつだって思っちゃうと思うんだよ。
うんうんうん。うん、
でも、全部の作品のところにさ、入れるフックがあって、興味持ったら前のやつ見てくださいよになってるんだよね。
うん。
うん。 こうすることによって、この強大な、この、何、エンドゲームまでの流れを作ったんじゃないかなと。どっからでも入れる。入ろうと思えば。あの、今やってるじゃん。あの、Google の CM でさ、今やってるじゃん。空飛ぶやつ、みたいな。
ちょっとイラッとするやつね。
そんな豪快に知らないやつがエンドゲーム見に行っちゃうってすごいなっていう。
あ、なんとなくで言ってくれるのは嬉しいよね。
うん。
本当にそんな人いるのかよと思うけど。
うん。あの女の人たちはね、真の富豪だと思うよ。もう、金と時間が有り余ってるみたいな。
余ってんの。
うん。だよね。そう。何に対してもフラットな感想しか述べないっていう。ねえ。エンドゲーム見た後でも面白かったね。ランチ何するぐらいの。で、その後すごいファッションの話しかしないみたいなレベルの人だと思うんだけど、あれ結構真理かなっていう。なんかぼやーっとした感じで話題になってるから行こうかっていう感じ。うん。すごい重要だと思うんですよ。うん。
4月26日公開？
うん。ね、エンドゲームに関して言ってもさ、その3時間の物語がさ、ね、キャップとアイアンマンの決着みたいなところにね、ちゃんと収束してったからさ、
うん、
こんだけキャラクターいるのに。
まあ、そう、メインのメンバーのほとんどにこう、彼らにとっての決着というか、ね。
うん。
結論付けたよね。
そうだね。
はあ、
素晴らしいよね。しかもその、うん、何エンドゲームの中でさ、
うん。
その、このキャップとアイアンマンのさ、最初キャップはこう言ってて、アイアンマンはこう言ってたのにさ、
うん。
その展開的には逆になるわけじゃない。ねえ、あんだけこう家族ラブでもう怖い、危険なことを犯したくないって言ってたアイアンマンがさ、
うん、
あんな勇気を示してしまうわけじゃないですか。
うん、
ねえ、指パッチンしちゃうわけじゃないですか。
ね
え。ねえ、死ぬと分かってて。
うん、
ねえ、キャップはキャップで、まさか、ねえ、ねえ、あの、やり直しちゃうっていう。人生。
人生やり直し期。
やり直し期。親友の言った通りダンスしちゃったっていう
。
ねえ。あ、まあ、あれは彼女の約束だったか。
うん。だから、キャプテンアメリカが戻った過去では、氷漬けのもう一人キャプテンアメリカは氷漬けのままにな
る。あ、そういうことなの？
そう思えるよね。
うん。そうね。うん。いろいろね、すごいなと思ったね。うん、
このシリーズに言えるのはさ、
うん、
いつも常にみんな変化し続けるでしょ？
はい。
あれ結構思い切りが良くていいよね。
うん。
ずっとシリーズにおいて。
うん。
キャプテンアメリカのコスチュームだって微妙に変わり続けてるよね。
はい。
アイアンマンなんかはもう言うまでもないけどさ。
うん。
で、ハルクだって同じでさ。
うん。
まあ、パンツが破れないのは変わらないんだけれども。
うん。
そのパンツも伸縮素材になってたり、髪型が変わってたり。
うん。
あとは、今回なんかはもう、ハルクと実に融合してしまっていたり、
うん、
ずっと変わり続けてたよね。
うん、
で、一番大きな、こう、驚きを持って、こう、変化を迎えたのは、マイティーソーでさ、
はい。
大柄になるっていうね。
ちょ、もう、すっごい、あれじゃないですか、もう、ゲーム好きのナードになってたじゃないですか。
そう、ゲーム好きのナードになって、
なんか、ぷっくりして、うん。
バトルロイヤルの時にダチになった奴らがなぜか自宅にいて、うん、アイカ・ワイティティが声やってる人とか、いてさ、
うん、
ずっとビール飲んでてさ、
うん、
ビールの力すげえって。
だからずーっとフォートナイトみたいになってた。
やってたやってた。フォートナイトやってて、敵のプレイヤーに、をなじるっていうね。
うん。
クズ。引きこもりのクズ感がね、ニートとかしてたよね。
ね。で、ママに会って涙ぐむっていう。うん、お母さん。
あそこすごい泣けた。いや、でも、そうのことをか、しっかりちゃんと考えると仕方ないよ、彼は。自分の弟は頭おかしいし、
うん、
父親は死ぬし、
うん、
自分の実の姉を殺さなきゃいけなかったし、
うん、
サノスに会って自分の地元の国民が半分死ぬし、
うん、
で弟も目の前で殺されたわけで、
はい、
でついでに、ね、あの、なんだっけ、ペントコスト役の人も死んじゃうわけじゃん、
うん
うん、もう身内はもう全滅するわけ。
はい。
で、ついでにさ、彼女にも振るわれてるわけでしょ？
うん。
もう、それは飲むわ。飲む飲む、もう飲んでいいからって。
もう現実やだ
うん。いやいや、もうやろう、もうプレステやろう、もうこれって。
遊ぼうよ。うん、
全然攻めれないからね、そうのことは。
一緒にゲームやろうって、
うん、ゲーム、うん、いいよいいよやるべきって
スイッチないの、うん、スイッチないのスマブラやろ
うそうスマブラもやろうもう接待するから
ねえ あと今回あれですねその勝利の鍵がピム粒子だったのは面白かったですね
ああ
うん、
そうだよね。
アントマン好きだからさ、
うん。アントマンはもう他人事じゃないよ、あいつは。一番共感できるメンバーだよ。
離婚してて、ね、あの、娘とね、あの、ラブでね、はい。
娘と別居しなきゃいけなくて。
で、
うん。で、当の本人は人生がどん詰まってて。
うん。
共感しかない。
ねえ。
アントマン。
まあでもアントマン、ねえ、未だに向こうの家族とよくやってるって、そこが違いますけどね。
うん。いや、俺だってやってるさ。ゴールデンウィークだって娘と会ったし、片方は。
はい、片方の方。
うん、そう。次女の方はちょっと体調不良で、
はい、
2ヶ月ほど会えてないんで、
うん、
ちょっと早く会わないと忘れられちゃう。忘れられてしまうんだ。
うん。
うん、
そうなんだよ。前にもね、ちょっと、会って話したんだけどね、なんか、鮫島さんなんか48時間みたいになってますよね。
え、なんで？96時間のこと？
そう、96時間か。
48時間だと2人いるから。
そっか。あっちの方だよ。うん、すごい強い、
そうそうそう。カラオケセット持って、娘の誕生日会行くの、俺。うん、
それそれそれそれ、うん。
で、ポニーが現れるとそこに。うん、
それの強くないバージョンになってますから、今。
うん、そう。僕はただのアニメーターだから。アニメーションしか作れないから。
もうやめようやめようやめよう、この話は。そうですね。まあ、アントマンね、大活躍でしたね。
アントマンさ、最後のシーンでさ、うん、巨大化をさ、しすぎてさ、
うん、
アベンジャーズ一作目でみんなが必死こいてやっつけたさ、敵のチタウリのさ、
うん、
でっかいこう、メカ魚みたいなやつ。
はいはいはい。
ワンパンでぶっ倒してたら面白かったよね。うわーっとー勝ちでかさが正義っていう。
そうね。よく見ると、アベンジャーズ1の前、あれですね、ハルクバリに大活躍でしたね。
そうだよね。でっかくなって。
うん、
でかいって。
強かったなぁ。
最後のシーンもすげえよくまとめたよな。
まとめたね。
うん。
あれはだってあれでしょ？インフィニティガントレットという名の USB でしょあれ。
USB だよ。
やっぱり USB を映画で使うと、もう、すごい名作になるっていう。う
ん、そう、USB が、これまたね、潜水艦ものが名作っていう、こう、ジンクスが。
はい。
これからはもう USB の時代だから。
USB の時代。おっかねえ USB だな、これ。インフィニティガントレット。
うん。USB を巡って戦わないといけないから。ああ、また見たくなったなぁ。ね、あとほら、東京。
うん、あそう、インフィニティガントレットリレーっていうのも楽しかったですね。
楽しかったね。
うん。あれは最初は誰だっけ、ホークアイから始まる。
うん。ホークアイが、ブラックパンサーに渡すんだよね。
渡して、スパイダーマンだっけ？
そうそうそうそう。
で、キャプテン・マーベルか。
うん。
どんどん強くなってくって。
なんかさ、ブラックパンサー痩せてなかった？
痩せてたかな？うん。
プロポーション変わったよね、彼。
そうね。
ずいぶんこう、ま、アップデートしたんだよね。まあ、より黒人っぽいシルエットに変えたんだろうね。
うん。
なんかさ、シビルウォーの時のブラックパンサーってさ、
うん。
スタイルがさ、なんていうのかな、昔のスパイダーマンっぽいむっちりした体格じゃなかった？もっと
思い出せない。
今回どこでもドアから出てきたドラッグパーサーがめっちゃスリムになっててさ、
うん、
あれ痩せましたって思った。
そうね。あ、でも最終決戦のさ、
うん、
そのいわゆるそのサノスにどうやって勝つのっていう。問題あったじゃない。その、
うんうんうん、
明らかに戦力不足だったじゃない、そのアベンジャーズ1の時だと。
あ、はいはいはい、はい。
ねえ、ほとんど人間の人も何人かいるしさ。
うん、
ねえ、人間の7倍ぐらいの人と、あと、
うん、
ものすごい強いのが何人かいるぐらいでさ。
うん、
絶対勝てねえだろうっていうさ、ことはずっと言われてたじゃない。サノスやるのみたいなさ、
うん。
サノスとやるのっていうの。どうやって勝てないだろうっていうのをさ、ここはキャプテン・マーベルまでの間にさ、こう、仲間がさ、どんどんこう増えてきて、で、その仲間のその、何、戦力の意味合いみたいなのがさ、絶妙でさ、例えばラストバトルの、今回のエンドゲームのラストバトルだとさ、さっき言ったブラックパンサー軍と、あと、ドクター・ストレンジ軍。が、その、兵隊としてはすごい優秀でしたよね。
優秀だった。
うん。その、絵に説得力があったんで。
うん。
あ、なるほど。ブラパンと、何、ストレンジの人たちだったら、この人数対応できるかなっていう、こう、絵的な説得力があったんで。あの二人いなかったら、ちょっとさすがに、強すぎないとか。
絶対的な人数が足りないよね。
うん。歩兵がいない感じがあったんで。
本当だったら、まあ、お話上全滅しちゃったから仕方ないんだけど、ノバ。
うん。
ノバ構図とか出てきてほしかったけどね。
うん。
ほら、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのさ。
はい。
いたじゃん。
俺まだ見てないんだよ。
ああ、そうなんだ。まあ、いるんだよ。
うん。
だマーベル世界におけるグリーンランタンみたいな人たち。
うん。
がいるんだよね。はい、宇宙警備隊グループっていうのがあるわけ。
グリーンランタンだね。
うん。それはマーベルでいうとこのノバ構図だよね。
うん。
そうそう。そういうのも見たかったけどな、ノバ。ね、ノバは結構有名なキャラだけど、
うん、
ノバ構図というのがあるっていう、そう、存在だけが描かれてて、
うん、
その中のヒーロー的人物のノバっていう人は出てきてないんだよね。
そうなんだ。
うん。うん、まあ、しょうがないんで、キャラが、キャプテン・マーベルと被るんで。
うん。キャプテン・マーベルもね、もうさ、キャプテン・マーベル単体で見たときさ、こいつだけで勝てるんじゃないかって思っちゃったけどさ。でもちゃんとこう、戦力の一部として、重要だけど、まだ勝てそうにない感じとかちゃんと出てたんで。
そうね、決定的ではなかったね。う
ん、重要な戦力だったんだけど。
押し込んでたけど。
うん。
うん、
そういう感じもちゃんと出てて、大丈夫。RX 感はなかった。うん、もうあいつ一人でいいんじゃないかみたいな。
いいんじゃないかな。
はなかったね。
キャプテンマーベルはバイオライダーになれないからな。
ずるいやつ。バイオライダー。そうなんだよ。な、全部のヒーローがちょっと足りなくて、
うん、
全部アッセンブルすると、こう、サノスと戦えるみたいな。きちんとピースが合う感じがすごい気持ちよかったですね、やっぱり。
うん。
やっぱ、ほら、キャップがさ、ソーの武器持つとことか、やっぱすごい、おーって思うし。あれは、震えた。うん。
あれは、もう、ね、ムジョルニアは精神的に高潔な人物でないと、
うん、
もう持ち上げることができないっていう設定があったじゃない。
はい。
でキャプテンアメリカはもう精神的な超人度合いで言ったらトップクラスだから、
うん、
ワンチャンあるんじゃないかっていう描写がエイジオブウルトラでちょびっとあったじゃん、
うん、
その伏線を見事一番もうムジョルニアを振り回してほしい場面で描かれるってのは最高だったよな。
最高だったね。
盾がぶっ壊れて、
うん、
絶対絶命の状態だったわけだよね、
うん、
あそこでもうなんか5回くらい行きましたね。
5回も行っちゃったんですか。股間びしょびしょじゃないですか。
絶頂を迎えました、
ね、絶頂。まあね、あそこだから要はさ、ね、メインの3人ですからね、
うん、
キャップとアイアンマンとそうでね、
うん、いやー、ね、お前ならやれると思ってたよっていうそうか言うとこもね、
うん、
俺もって思ったよ。
一番いいところでこう勇者が伝説の剣を抜くっていうぐらいの感じでしょ、
うん、
あれ、うん、いくら精神的に超人でもそら硬い盾だけじゃ無理だって、硬い盾と7人分の力じゃ大人7
人分ですかね。
そこにこう強い剣がね、剣っていうか、
トンカチ。ムジョルニアも分かってるよね、うん、この人だったら持たせていいって、
いいって値をくれてやってもいいってって。
うん。人間というか生きている存在でモテるのはソーとキャップだけだよね。まあ、うん、ビジョンはこの前持ち上げたけど、彼は、エイジオブルトロの中でも話されてたけど、エレベーターと一緒だから。
うん。
うん。だから、違うんだよ。ちょっとパッと見持ち上げ、軽々しく持ち上げてるように思えるすごい存在に感じるけど、そういうことじゃないんだよ。
ない。
エレベーターと一緒だから。
はい。いやー、そうですね。あ、さっき鮫島さん、言いそびれましたけど、うん、まあ、今回おかしな日本も出てきたし。
いやー、待ってました。
待ってました。
あー、もう、これまで、ね、いろんなアフリカとか、
はい、
ね、ロンドン、
うん、
それから韓国ロケがあったよね、
うん、
で東京はロケしないじゃんいつも、
うん、
まあまたね東京の行政では無理だよねこんな映画の撮影なんてって思ってたらやりましたね、
うん、
スタジオでこれこれってやっぱ東京はこれじゃないとなって思うよね、うん、
新東京ね。
うん。萌え&ケンタ的な世界ね。萌え&ケンタビデオっぽいやつ。
どこにあるんだよ、お前。ちょうちんにラーメンって書いてあるやつ。東京によ。福岡じゃあるまいしよ。
ああ、ほんと最高あれ。ああ、もう、あれだよ。うん、もうこれ直ってほしくないもん、
うん、
ずっとこの調子でいてほしい。
ホークアイの日本語聞き取れた？
全然何もう何言ってんのって。真田広之よく聞き取れたなって思って。真田広之えって何
を言っているんだって。 いやー、そこはね、受けた受けた。
受けたよ、あれ。
いやー、参りましたね。
ね、あれ、どこをイメージして作ったんだろう。銀座とかかな、あれ。新宿かな。
こんな銀座ないよ。
ね
え。なんか、イメージとしてはなんかあれだよね。新宿のなんか、ションベン横丁と、なんか、香港みたいな感じ。
新宿は外せないよな。
うん。
うん。まあ、そんな雰囲気あったよね。
まあ、ここも、ホークアイ的に重要なシーンではあったんだよね。
ホークアイがグレちゃって、
うん、
悪党という悪党をぶっ殺し続けるっていう。
はい。これで、その、どっちが、こう、生贄になるか論でさ、
うん、
あそこも盛り上がりましたね。あんなに俺が行くがさ、こう、テクニック的な、テクニック的なお前が残れは初めて見ましたよ。
あの死にたがり。
死にたがり。私が行く俺が行くを、こう、なんか、爆薬で止めたりとか。なんか変な武器使ったりとか
。ああね、
うん、
あった、変な武器。
そこは超面白いシーンでしたよ。
面白いね。ああ、あれあったな。
ねえ。
ああ、ブラックウィドウの葬式もやってあげてほしかったけど、まあ、編集的にしょうがないよね。二度も葬式やっても、なんかなと思うし。
そうね。
うん。
流れってもんがありますからね。
ね。やってないわけないんだよ。ただ、映画で描かれなかっただけでね。きっとやってるはずですよ。
そう、そうですね。アイアンマンの方終わったんで、じゃあ、ブラックウィドウの方を。切り替えらんないよっていう。
なあ。
二度見んのみたいな。
うん。映画3時間じゃ足りなくなっちゃうもんね。
ねえ。
うん。
あ、今回のさ、あれで言うと、何アイアンマンのところは、撮り直しだったっていうのをちょっと驚きましたね。
ああ、そうだったね。
うん。
後になって思いついてどうしても撮りたくなったから撮ったっていう。
うん。で、ロバート・ダウニーさんが、ぐずったっていう。ええー。あの気分になりたくない。落ち込んだしさ、なんつって。
そうだな、
まあでも、撮り直してよかったんじゃないですかね。
うん。
うん、
アイアンマンっていうフレーズは一作目でも使われてるしね。
ラストだよね。
うん。
うん、秘密ですよって、口止めしてたのに、言っちゃったってやつね。
うん、そうそうそう。
あれにかかってるわけだよね、要はね。うん、
だよね、やっぱり。うん、いや、よくやったなぁと、
うん。あのセリフがあることでさ、指パッチンがこう、彼自身のためにやったっていう感じが出て、すごいいいですよね。
ね。
こう、パトリオッツ、結果としてはパトリオッツですけど。
うん。
ねえ。まあ、彼的には家族を守るためだったんじゃないですかね。
うん。
うん。それがアイアンマンになってるっていうんだったら、やっぱかっこいいんじゃない？
うん、すごいいい演出だと思うよ。
うん。
なあ。
良い。
良いよね。
うん。よかった。だから、その3時間の長丁場でさ、
うん、
結構こんなに、こう、割とこう、何、筋がさ、あちこち行かずにさ、今話せてるっていうのは、まあいい映画の証拠だと思いますよ。
いや、相当、脚本やら編集は頑張ってるよね。
うん、いや、だってさ、全然頭に入ってこない映画とかさ、あれ筋、これ、前だったっけ後だったっけとか、忘れてたりするもん。
うん。
鮫島さんも一週間以上経ってるし、俺もね、もう結構前に見たからさ。
はいはいはい。そうですよね。
そう。そういうの忘れてても仕方ないんだけど、結構印象的なシーンも多かったし、
う
筋はまとまってたし、
ね、いやよくできてるよな、これは。このなんか22作品がちゃんと調和取れてるのが偉いよね。
うん、
本当に
そんなんある？22作品が調和取れてるとかさ、うん、
本当だよ。エドワードノートだけは居残り反省会あるけどね。
居残り反省会
おめえだけはマジ許さねえと俺は思ってる。は、うん、半端な気持ちで出演しやがってよ。まあでも次のマーク・ラファロがすごい、この、なんで、ハルクになってない時のこうキャラが良かったじゃん。
うん、
ね。だからいいんだけど。
エドワードノートンと、
じゃなくてよかったよね。
エドワードノートンと、あとあの、ウォーマシンだった人、になる予定だった人か。
ああ、あの人、なんだっけ。
忘れちゃった。
あの、黒人。
アイアンマン1に出てた人ね。
うん、出てた人ね。ローディーの人ね。
うん。あの二人は頭抱えてるだろう。悔やむと、悔やんでんだろうな、今頃。
ローディなんかさ、一作目のさ、最後のシーンでさ、
うん、
次は俺も来てえなっていうセリフまでさ、
うん、
言わせてさ、ウォーマシーン登場に言わせてたのにさ、うん、次出たいんだもん、
ね。うん、次にしようって言ったんだよね。なんかね。
うん
うん、ねえ、なあ、でもこんなシリーズになるだなんて思ってないじゃない。その降板した人たちはさ。
思ってないのかな。
それこそだってあれじゃない、あの野本か一郎を冷遇した監督みたいな気分だと思うよ。
でもこれそうとしたら見えてなさすぎだよね、こうやったら。
いやでもさ、今だから言えるわけでさ、
アイアンマンの時点ちょっと待って。
何？
だって2008年の時点で X-Men はシリーズとして成功してたし、
うん、
スパイダーマン3部作もちゃんと成功してたんだよ、
うん、
その流れで出てきたアイアンマンでハルクのリブート、
うん、下地はあったと思うけど、
可能性は高いよこれは、
うん、
これが2001年から始まるシリーズだったら多分なんていうのかな、
うん、
まあ X-Men みたいな感じになってたと思うよ、はい、ベアデビルとか、
うん、
グリーンランタンとかね、
うん、
そういう棋士類々っていうか、こういうそう経験値や、
うん、
知見のをたくさん得た上で始まったシリーズだからね、
うん、だから その時点で言うとさ、その、うん、アイアンマンの時点でそのちょっと小その何勝ちが続いてるってだけの判断もあるかもしれないよね。
ああ。だからそのさっき言った。まあ、アイアンマンの時点ではそこまで。
そうそうそう。だからその、ファンタスティック4とかね、あったわけじゃない？その失敗のやつがさ、グリーンランタンとか。
ファンタスティック4は、誰が面白くできるんだよ、
あれは。だからその当時のその俳優の判断としては、うん、3勝3敗ぐらいかなとか、そういう判断だったからね。次どうなるか分かんないしとか。分かるでしょ、うん、
うん。
この後上り調子になるなんてさ、まあそれこそ未来人じゃなきゃ分かんない、ね。
でも最初の、ハルク、やった、待てよ、やった時点ではもうアベンジャーズを作るとは思ってたんじゃないの？
そうか。あれじゃない、もう、勝てるわけないと思ったんじゃない、ハルク。ハルクじゃない、あの、サノスに。勝てるわけないよ、俺は降りる、なんつって。映画と現実が区別ついてないから、俺
いやー、
ま
あ、マジ、エドワード・ノート反省しろって思うね。あいつは半端者だ。
あ、てか、あの、スパイダーマン来月やるのね。
そう。
うん。
超楽しみ。予告編の最後にね、おなじみのメロディーが流れてたら。
うん。
じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。やってさ。
うん。
こんな、あそこまで堂々と流すのってまだやってないよね。
そうかな。やってなかったか。
うん、前までちょっとこの昔のテレビシリーズのこのメロディーって、
うん、
こう単なる引用としてちょっと出 すぐらいだったから、
うん、
トレーラーの最後にあんな堂々と流すって、もう本当にスパイダーマンがこうコンテンツとしてしっかり成熟して堂々とやってますっていう、こう自信の表れにも感じられて、すごいいいよな、あれ。
まあ、スパイダーバースも最後ね、あれでしたからね、アニメのスパイダーマン出ましたからね。
あ、ああ、そうそうそうそうそう、うん、スパイダーバースね。
うん。
うん。
ねえ。まあでも今回のあれはソニーの英断もありましたね。よかったですね。
ソニーはさ、
うん、
うまくさ、ディズニーと歩調を合わせることでさ、
うん、
生き残ったんだよ。
はい。
フォックス見てみ？
うん。もうすごいよね。もう言い方がさ、なんか、うん、アメリカとイランみたいな、アメリカと北朝鮮みたいな言い方してるもんね。歩調合わせないと死ぬみたいな。
うん。だと思うよ。その、もちろん、こう作品として、こう、いい形にしていきたいっていう思いも当然あったと思うの。
うん。
ソニーの、こう、首脳陣というか、この、
うん、
スパイダーマンの関係を管理する立場でね。
はい。
スパイダーマンが MCU に合流したら、きっと喜ぶ人がたくさんいるだろうって。
うん。
そういう考えもあったと思うのよ。
うん。
でも、そこをかたくなに誇示し続けたフォックスどうなったかっていうと、滅んだじゃん。うん、
はい。
まさかの。
ねえ。
ディズニーに買収されてさ、
うん、
首脳陣がさ、のほとんどが首っていう、
うん、
だったじゃん。
すごいね、本当に。うん、
ねえ。
ねえ。助かった面もあったんじゃない？X 面入れたら収集つかなかったみたいな。
それは思う、うん、
マーベルシネマティックユニバース32作とかになったんじゃ
ない？だからまあ、フェーズ3まででこう、インフィニティサーガが終わったじゃない？
はい。
それ、いい区切りになったよね。
うん。
今後のさ、フェーズではさ、ミュータントがやってくる場合もあり得るよね。
うん。なんか今日ニュース見た感じだと、X メンの合流は相当先になるって話を。
まあそれでいいと思うけどね。はい、だって X メンは X メンでちゃんと作品として成功し続けなきゃいけないじゃん。
うん。
まあ、マーベルシネマティックユニバースにデアデビルは参戦できなかったのよ。
はい。
ベンアフレックがあんなことになったから。
取りこぼしなわけですね、はい、
ドラマだけで展開するというなんかちょっと、
うん、
ね、デアデビルってまあ確かにキャラクターや作品の特性上ああいう派手なシリーズにはまあ絡みにくいけどね、
うん、
それは仕方ないんだけども、
デアデビルって原作ではちゃんとあの戦いに入ってたの？
いやインフィニティガントレットにはいなかったかも
しれない。なかった。うん。
でもクロスオーバー作品では結構出てくるのよ。
うん。
マーブルゾンビーズとかでも出てきたし。
うん。
まあ著名なキャラクターだからね。
うんうんうん。
うん。でまあ同じようにね、X メンも単体作品でちゃんと成功しないと、そのクロスオーバーとしては出づらいじゃん。
はい。
キャプテンマーベルとかみんなヒヤヒヤもので見てるわけよ。
うん。
もうこんなのタイミングでいきなりやってきて、大丈夫って。うん、大丈夫だったんだけど、
うん、
面白かったしね。
そうね、うん。
うん。
よかったよかった。うん。
そう、だから X メンの人たちも、おそらくは単体だったりして、
うん、
ある程度こう、マーベルシネマティックユニバースの中でこう、立場を確立していかなきゃいけないと思うんだよね。うん、
まあ何しろあれですよね、単体で成功するっていうのが、ハードルとしてやっぱ最初にあるみたいですね、やっぱ。
お客さんに認知してもらわないといけないからね。
うん。
うん、
それはわかる。お祭りの時にだけ出る、参戦するやつとかさ、 え、お前お祭り専用キャラだろみたいな気分あるからさ。わかる？あの、これ別にあの、何、マーベルのことじゃなくてさ、例えばあの、キングオブファイターズとかさ、
うん、
あの、スーパーロボット対戦とかでさ、
うん、
あの、だけで出るやついるでしょ。
うん、
俺嫌いなんだよ、そういうの。
オリジナルキャラ？
そう、オリジナルキャラ。
OX だっけ？
なんか、その、あれだよね、その、スーパーロボット大戦だと、なんか、ウィンキーソフト側で作った魔装騎士とかさ、その後のなんか SRX とか、あの、
まあ、
オリジナルで作りたいって気持ちはわかるんだけど、
まあ、マーブル VS カプコンの、なんかサボテンのやつとかね。
そういうのとかね。うん、サボテンとかのなんか海賊とかいましたけど。
ルビーハートね。
ルビーハートとかね。
そのデータって。そのデータを掘ってデアデビルに使ってください。ビーストを出すのに使って、そのパターンが。
ねえ。カプコンからしたらあれはなんかこう、何？オールドカプコンの、その、なんか形を変えたり、あの参戦っていう意味があったんだろうけど、ちょっと分かりづらいし、
ソンソンはともかくとして他の方が分かんないよね。
ルビーハートは多分キャプテンヒゲマル、
ヒゲマルかな、
じゃな、
海賊だからな、
海賊だから、
じゃあサボテンは、
サボテンはなんだっけな、分かんないだからソンソンとヒゲマルとあとなんかだよ。
あとなんか。
あとなんかで。
なんかね。うん。
でもそれってさ、あんまりもう、その、マーベルと関係なさすぎる。カプコン側の事情がでかすぎるしさ。
うん。
ねえ、うん。
なんであれ入れたかな、ほんと。
ねえ。PS4 かなんかで、なんか、ほんと今のタイミングでさ、配信してくんねえかな。マーベルヒーローズ、マーベルスーパーヒーローズ、うん、
カプコンの？
カプコンのもちろん。
うん、やりたい。
やりたいよな。
うん。まあ松戸のソニックビームに行けばできるんだけどね。
はいはい。あ、そっか。あそこにあるか。
うん。まだ置いてあるよ、そこには。
まあなんかね、版権的に難しいのかもしれないけど。
あとさ、今度アルティメットアライアンス3が出るよね。
あの、スイッチ
で、そう。
うん。あの、X メンも出てるやつね。
そうそう、マーブルのね。
うん。
あのシリーズはちょいちょいやってたから、ちょっと久しぶりにやりたいな。
うん。楽しそう。
スイッチ独占だって。
あ、そうなんだ。へー。うん、いいね。
なんか、ディアブロみたいなやつね。うん、マーブルの。
そう。X メン参戦してるからなんかちょっとこう特別感があっていい。
でも X メンはウルヴァリンとストームだけだって。
だけなんだ。
でもこれまでのマーベルアルティメットアライアンスでは もっと言ったんだけどな。
うん。なるほどね。いや楽しみましたね。
あー楽しい。
わかんない。でもさ、
うん、
俺、マーベルのさ、なんかあの、この企画立案とかさ、こう、脚本の中心人物の人のだったらさ、
あ、
あと10年は仕事したくないって気分だと思うけど、燃え尽き症候群とか大丈夫なんですかね。
そうかな。別に、やりたいと思う。まだまだ、まあ確かに、休暇は必要かもしれないけど、
うん、
だって他の人に任せて残念なことになったら嫌じゃん。だって映画界にはさ、ドラゴンボールを作るのやつがまさかいるんだよ、
うん、
そんなやつばっかなんだよ。自分を出したいばかりで作品の世界観を大事にしないやつらがたくさんいるんだよ。ソニック・ザ・ヘッジホッグ見たでしょ
あれな、うん、
そんなのがはびこってるんだよ。スターウォーズもそういうやつらのせいでダメになったじゃん、
うん、
逆張りをするために逆張りをする監督、
はい、
そんなやつらの自由にはさせたくない俺が俺が MCU の責任者だったら、
はい、
絶対そんなやつがやってくるに違いないんだよ、
うん、 で、まずそれが、こう、入らないようにするためのマーベルスタジオだったわけでしょ？
そうそうそう。それは。フォックスとの違いはそこ。
うん。
俺はそう思ってるよ。
よっぽど問題点として重大なもんだったんだよね。その、
うん、
よっから口出しするやつが多すぎるとか、
そう。多すぎるとしょぼくなるっていう。
うん。
あの、アクアマンとかはさ、
うん。
誰も期待してないから、
うん。
面白くなったんだよ。
はい。
そんな気しない？
だからその、期待してないっていうのは、その、あれだよね、アイアンマンの最初のやつとかもそうだよね。
うん。偉いだけのやつが、口挟んでこないんだよ。
うん。
ね。
そうね。重要なことだよ、本当に。
ほら、だって、楽天イーグルスだって、ミキタリが口挟んでこなくなってから強くなったりするじゃん。そうで、今、実際神戸ヴィッセルだっけ、サッカーの。
うん。
イニエスタがいるとこ。
うん。
まあ、幕が混んでるらしいんだけど、
うん。
めっちゃミキタリが口出してるらしいんだよね。
そっか。あ、すげえ金出したから。
うん。もっとあれこれあれし、あしろこしろって言ってる可能性があるんだって、
うん、そっか。
だからやっぱり守り続けるべきなんだよ MCU のブランドは、
うん、
でスターウォーズは MCU の爪の赤を煎じて飲めと、
はい、
でスターウォーズエピソード8をリメイクする許可をあげるから、
うん、8をリメイクする許可なんね。9はまあ後で
ないよ、もう、まあ、休んでいい。
休んでいい。
あとでいい。もう、ああいう残念なのがシリーズに混ざってるのがもう本当に気に食わないから。8を作り直してほしい。
そっか。
うん。
ね、まあそんな感じですかね。さ、もうそろそろお時間ですね。
そろそろですかね。
アメコ、やっぱアメコミ話はもう鮫島さんが燃え上がっちゃうんでね、もう、あれですね、エンドゲームだけになっちゃいましたね。実は俺もちょっと話したい映画あったんですけど。
ああ、そっかそっかそっか。
結構。
バースデー・ワンダーランド。
そうそう、バースデー・ワンダーランドね、原敬一だったんで見に行ったんですけどね、つまんなかったんですよね。本当につまんなかったんで別に、細かくは言わないんですけど、原敬一ってあれですよ、大人帝国のね、監督。
名作じゃないですか、大人帝国
は。なんですけど、この人ね、すっごい下振れが激しいんですよね。忘れてました、本当に。
じゃあ、それ、
うん、
あれ、焚き火収録の時に話す？
話すかな。まあ、でもそんなにこう、なんか熱意持って話すようなことでもないからな。
じゃあ今話しちゃおう。
今ね、前作のサルスベリーはすごい俺好きだったから、うん、今回行ったんだけどね、びっくりするほどつまんなくて。ちょっと体調悪くなっちゃうぐらい。う
ん、体調悪くなるの？
食い合わせがすごく悪かった。原敬一ってすごいこう人物描写とか、こうリアルなこう仕草とか、ね、日常描写とかが得意な人なんだよ。
はい。
なんかこうアニメ界の小津安二郎みたいな。
はいはいはいはい。
感じの人でさ、何しろその前の作品のカラフルとかさ、なんか、カラフルだったかな？カラフルはね、食事シーンが、映画の中で出てくる食事シーンが5回ぐらいあったから、なんでそんなに飯食うんだってぐらい日常、リアルな日常描写をしたい人なんだよ。したがりなんだよ、この人。
ああ、はいはいはい。
でね、たまにその、こう、欲求がね、目的を見失ってしまうんですよね。
うん、
しかも今回題材がファンタジーなんですよ。
ほう。
ね。ファンタジーの世界の日常描写、興味がない。だって知らないから。
あ、
うん、あらすじ言うと、主人公の小学 小学生の女の子がね、ふとしたことでちょっといじめられかけてて学校に行きたくないと。
はいはい。
で、何、ずる休みしてたら、お母さんに、おばさんの家行って、バースデー、あんたの誕生日の、プレゼントがあるから、もう取ってきなさいって言って、取っていく、取りに行くわけですよ。そうするとですね、おばさんは、母親の妹ですよね。は、骨董屋をやってて、すごい変人で、
はいはいはい。
いろんな、こう、不思議なものがあって、でその中の一つに、こう、異世界の鍵があって、で、そっからこう、まあ、社会性のない、おばと、何、ちょっとこう、何、社会から、ね、つまはじき感を感じている、こう、主人公の小学生が、ファンタジーの世界で、こう、旅をするって話なんだけど、面白くなかった。だってさ、日常描写が得意な人のさ、その、知らない世界の知らない所作なわけですよ。
うん。
何の、こう、興味も湧かないんですよね。
どうでもいいと思っちゃうんだね。
どうでもいいんだよ。だ、この人がハマる、その、設定とかって、例えば、その、大人帝国とかさ、その、大阪万博の頃の日本の描写とか、あとは、あれですよね、あっぱれかな。クレシンのあっぱれとかは、戦国の合戦をリアルに描いたり、描いたりとか、史実があったり、交渉事があったりする描写は、がぜん得意なんですよ。調べるから。
はいはい。
前作のサルスベリとかは、サルスベリは、江戸時代ですよ。サルスベリ、ミス北斎ですから、北斎の娘が主人公なんですけど、
うん、
だからその、北斎がどんな、こう、道具を使って描いてたとか、そういうのをきちんと調べて書く。それはすごい面白いわけでしょ？
うん。
面白く見れるわけですよ。
面白い、面白い。
例えば、その、ね、北斎の娘がさ、いい歳して、男の経験がないから、その、召喚がないからさ、男性のところに行って、経験をしようとするわけよ。
うん。
そうすると、こう、男性の、その、館の描写がさ、すごいこう調べて書いたんだろうなって感じがあったりとか、そういうの面白かったりするわけ。でも、見も知らないさ、どこが舞台なのかもわからないファンタジー世界のさ、何の目的もなく歩いてるわけですよ。つまらない。
つまんねえ。
つまんなかった。参っちゃった。
バースデー・ワンダーランド。すごいね。同じ、アベンジャーズと同じ日に公開してるじゃん。
そう、だから、なんだ、売る気あんのかっていう感じですよね。だって、アベンジャーズと同じ日っていうかさ、まあ、コナンにも被ってますから。
あ、コナンか。
ねえ、コナン76億だって。
すごいの、それは。
エンドゲームが40何億だから。
ああ、コナン見たいんだ、みんな。
え、ね、だから、その中でさ、わ、バースデーワンダーランドとか言われても、それは負け戦ですよ。
これは負けるわ。かわいそう、ちょっと。
まあね。なんか、困った人なんだよね、この原敬一さんっていうのはさ。本当に、何、日本のシャマラン。
うん、あM ナイトシャマラン。
はい。
村っ気がある。
村っ気がある。でも、その、当たると、もう、とんでもないんで、
うん、
見逃さないように、ファンが見ちゃうっていう、悪い。そして、どんどん嫌いになっていくっていう。
すごいからな。
たまにすごいからな。
また見ちゃうんだよな。
そうなんだよな。本 当にね、結局さ、その、何、学校でさ、ちょっとこう、いじめられ始めてる主人公が、ファンタジーの世界で何を見つけるかっていうとさ、すっげえもう、瞬時に答えが出てくるじゃない。だからこうファンタジーの世界っていうのは、その、現実世界の、その、パロディっていうかさ、その、
うん、
ね、なんか、象徴だったり、そういったものが散りばめられてたりとかするわけじゃない、
うん、
でそこで自分を見つけていくみたいな、ことなのはさ、もう、オチまでわかるんだけどさ、それを全くこう、裏切らない。そんな、いや、見る価値ないでしょ、だって。そうなんでしょって、その、
知ってたって
なる、ね。知ってたって、もう、異世界の扉から入って、もうすぐ分かったみたいな、
うん。
うん。そういう話なんでしょって思ったら、まあ、大体そんな話だって。うん。
ああ。知ってた。
知ってたって、本当にびっくりしましたよ。ゴールデンウィークの子供の日にやってたあの、みんなで歌おう、みんなの歌大冒険だっけな。あの、寺田心くんが主演の、あの、特番やってたんですけど、
うん、
あの、昔の、こう、何探検僕の街とか、コンピューターおばあちゃんとかさ、懐かしい歌を、
はい、
歌いながら、歌を歌うのが嫌になった寺田心くんが歌を取り戻していくっていう、ドラマやってたんですけどね。そっちの方が、めちゃくちゃ、そっちの方が楽しかった。寺田心くんの方が、ちゃんとこう自分を取り戻してて、うん、バースデーワンダーランドより。うん、
ああ、もう、取り戻して原圭一も。そっか。
なんかね、うん、残念でした。まあ、こんな感じですかね。うん、あんまりエンドゲームの余韻を、ね、
そうね、
薄めるのも良くないんで。こんな感じにしときます。
まあ、次はね、来月は、まあ、スパイダーマンで。
はい。
で、あと、最近、今週からかな ?5 月3日から。
うん。
ジャッキー・チェン最新作。やりますよね。
あ、娘が殺されたやつ?
娘がテロに巻き込まれて、テロに巻き込まれたんですけど、なんとかしてくださいって、ピアーズ・ブロズナンに行ったら、無限にあしらわれて、
うん。
ピアーズ・ブロズナンが怒らせちゃいけない人を怒らせてひどい目に遭うっていう映画。
また舐めてたやつが超強い殺人鬼でしょ。
そう。
最近の流行りでしょ。
いや最高。大好き、そのシリーズ。
舐めてたやつが殺し屋、
うん、
舐めてたやつが CIA、うん、
そう。ほんとイコライザーみたいなもんだから。
そうですね。
ああ、見たい、早く見たい。ザ・フォーリナー、復讐者。
そうですね。
ね。ということで、次回は、焚き火収録を予定してます。天気が良ければ、焚き火のそばで収録されると。
はい。
ということですね。
お楽しみに。
今週の土曜日に、我々3人でね、日野くんと。
最近、薄毛のが気になる日野くんです。
日野くんは髪の毛が、サノスに半分にされてしまった。
お前、半分はひどいぞ。半分ハゲてんじゃないか。
もうなんかもうちょうどこうなんか彼の場合はそのストレス性の脱毛だから、
うん、
そのおでこが減っていくとかそういうタイプじゃないんだよ。
うん、
毛の量が、全体的に減るっていう感じになってしまったんだって。ちょうどサノスに半分にされたみたいなね、毛量になってて大変そうです。
そういう話もね、焚き火のパチパチした音を聞きながら日野君から聞くかもしれませんね。
はい、ね、はい、というわけで、終わっていきたいと思います。Amazon プロダクツ遊びのラジオではですね、ツイッターでハッシュタグアマプロで、皆様からのメッセージをお待ちしております。ということで、サメ島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。使うのね、あんたがみんな払うね。公正が納税の強制。公正
休日か、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。